ライブ配信アプリ17。ライブ配信の魅力は何と言っても、いつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きの皆さん、日本放送の増山さやかです。いつもポッドキャストでお聞きいただきありがとうございます。皆さんご存知の通り、辛坊さんは太平洋横断のため現在お休み中です。でも助っ人が豪華なんですよ。立川志らくさんに小倉智昭さんなど、そして日本放送が誇ります三大年齢がわからないアナウンサーの2人、吉田アナウンサーと飯田アナウンサー、まあ濃いですよね。まあ、ちょっと心配もあるかと思います。混ぜるな危険なんていう感じしますけれどもね。三代ってね、あと1人誰なんでしょうかねとか、いろいろ考えてしまいますが、まあ日々ね、みんなでアイディアを出し合って、日替わり助っ人の曜日に合わせた企画、そして専門家の方をお招きして、全員で辛坊治郎ズームの屋号を守ってゆきます。ポッドキャストをお聞きの皆さん、私たちと一緒に辛坊さんの帰りを待ちましょう。さあ、それではお待たせいたしました。今日のズームそこまで言うか、始まり。
辛坊さんは田村正和さんが亡くなったこととかもご存知ないんですよね、きっとね。
もちろんでしょう。
太平洋上ですもんね。5月19日水曜日、時刻は午後3時半を回りました。FM93AM1242 日本放送をラジオでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の吉田久典です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか、この番組は太平洋横断にチャレンジ中の辛坊さんの帰りを待ちながら、期間未定で日替わり助っ人パーソナリティが今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。水曜日は吉田アナウンサーとお送りしています。
はい、辛坊さんの身を思うと、なんかこう電話を取ると突然麻生太郎からかかってきたりとかカンニングの竹山さんとかからかかったりしてきてる状態、びっくり電話ですよね。もうね、
本当ですよ。何が出るかなっていう感じですよね。
その中でですね、多分辛坊さんの方からすると最も馴染みのないのが僕、日本放送の吉田久典です。あんまり昼の番組とか出てこなかったですから。
そうですよね。
で、今もこの1週間もほとんど、司会とダンスと VR しかやってないんですよ。
ダンスが挟まるところがまたすごいですけど、ま
あ、VR も十分変わってるは普通のアナウンサーではいると思うんですけど、今週もですね、宇野常宏さんっていう評論家の方、こうサブカルチャーね、いわゆるこうアイドルとかアニメとかのことを評論する方と仲良くて、よくいろんな話をしてるんですよ。でこの間来てくれた岩佐さんっていうね、実はこう自分で VR の機器とかも作っちゃってる、マシンとかも作っちゃってる人と3人で喋るイベントやってたんですよ。でやっててテーマがVR だったんですね、当然。でその VR バーチャルって、もちろんおもちゃ的なね、ゲームみたいなものとして面白いんだけど、これも他にもいろんな可能性あるわけですよ。今だとこう本当はお医者さんの研修とかって
なんかね、言ってましたよ ね、この間ね、
実際のね、患者の方に接することができる可能性とかって、まあ何回かその何度も何度もできないじゃないですか。だけどバーチャルな世界でまさに本当にあるように作っちゃったのだったら何百回でもできると、でもそもそもがそうなんですよね。VR の研究って、はじめこう、アメリカの空軍のパイロットの人とかが、飛行機なんてもしミスったら大事故になっちゃうから、バーチャルでやろうみたいなところから始まってて。
そこから。
そうなんです。今はまあね、遊びに使ったりしてると思ってる方が多いと思うんですけど、これもっとすごいいろんな可能性あるよねっていう話をしてて、多分ですね、このまま VR がブワーッと進んでいくと、民主主義の次みたいなことになっちゃうんじゃないかみたいな話になってたんですよ。今こう、例えば、4人が同じ場所にいたとするんですよ。4、5人いて、じゃあ5人にしましょう、分かりやすいから。で5人いて、5人で今ここで、ここに1つ、 食材があったとしましょう、肉があったとしましょう、じゃあこの肉使って一人はこうあのすき焼きが作りたいです、いや一人はあのなんかもうハンバーグ作りたいです、みたいになった時にちょっとこれ一個しかない、まあ、ちょっとずつ切り分けでいいのかもしれないですけど、一つしかないものをあのこうみんなで共有するんだからちょっとこう意見バラバラになった場合は一個にまとめなきゃいけないじゃないですか、
は
い、
そうですね、
多数決で決めたりするのが、まあまあまあ民主主義ですよね、一応。でもその時ってあのじゃあ3人ですき焼きの人が勝ったらハンバーグ食べたかった、2人の人はまあいいけどさ、
ちょっと我慢しなきゃな
んね、ちょっと我慢しなきゃいけない、みたいになってるんですけど、これあのバーチャルだと、これみんながこう同じね、
はい、
あ、船とかの方がいいのかな、船ってじゃあ一人はアメリカ行きたい、
ね、変えますね、
そう変えました、もう分かりやすかった、で5人のうちじゃあ5人はアメリカ行きたい、であの3人はアメリカ行きたい、2人は中国行きたい、みたいになってたら、もうでも船1個だから、もう多数決で決めてじゃあアメリカへみたいになるじゃないですか、だけどあのこう VR だと、え、俺それ嫌だなっていうふうに思ったら、あの俺はやっぱり別の行きたいからって言って、別の船のと海を勝手に出現させられちゃうんですよ、
あ、はいはい、
丸ごと、そうすると、あのこうなんかもう今更多数決で何かを決める必要がないんですよ、
わがまま言い放題じゃないですか、
そうなんです、そうなんです、そうなんです、でわがまま言い放題の世界がある程度以上進むとどうなるかっていう話 を、
はい、
をしてて、最終的に変態がめちゃめちゃ増えるんじゃないかっていう話になって、
変態、
はい、あのやりたいことをやりたいようにやっても基本人に迷惑かけないので、すでにですね、あの VR チャットっていう、まあ、そうですね、いわばテーマパークみたいなもんかな、あのみんながこうヘッドセット被れば入れるテーマパークみたいなのがあるんですけど、あれってテーマパークはもうその、ね、ディズニーランドだったらディズニーランドが用意してくれたアトラクションとかしかないじゃないですか、そうじゃなくて自分で作れちゃうんですよ、
あ、
アトラクションを一つ一つ、でそのアトラクションがすごい人気が出ると世界中から人が集まってくるけど、混雑するようなことはなくて、その世界がもう何百個もコピーされて、あの一人一人一緒に遊んだり友達と遊びに行ったりとかいうことが行われてるんですよ、今
のタイミングで言うと、もういいですよね、それね、便利ですよね、
もうあの外に出られないから、だから去年一回あの世界中のいわゆるこう通販サイトから、いわゆる VR ヘッドセット全部売り切れちゃってなくなった瞬間とかあったんですよ、今もう供給が安定してきて、新しいオキュラスクエスト2とか、今までに売れた別の機種のヘッドセット全部合わせた、台数よりもオキュラスクエスト2が発売半年で売れた数の方がもう多いんですって、
そんなに売れてるんですか、
そうなんです、あ、気になってる方オキュラスクエスト2買っとけば基本大丈夫です、あと余計ない
い、
余計なアクセサリーとか全然いらないです、
1
個一番容量のちっちゃいやつで試せます、できることのほとんどは、でもそれで今 VR チャットっていう、まあ、みんながいろんなアトラクションに勝手に参加できるサービスは、本当に変態的なものが次々増えてるんですよ。
まあ、もう究極の個人の趣味にね、走れるわけですもんね。
で、その中で、今、これすごいなと思ってるのが、はい、VR ホストクラブ。
VR ホストクラブ？
はい、ホストクラブ行ってみたい気持ちはちょっとあるじゃないですか。
覗いてみたい。
興味みたいな。でも、なんか、何かあってもなと思うけど、
お金もかかりそうだしね。
まあ、今、その VR チャットっていうサービスだと、はい、まあ、基本課金できないんですよ。遊びに来てくれたからといって、作った人がこうお金が儲かるってことはなくて、ただやってみたいからって言って、ホストクラブやってる人が、もう本当にリアルなでっかいシャンパンタワーとか、あのこうゴージャスなソファーとかが揃っている、あのホストクラブ作ってる人たちがもういて、そこにあのバーチャルなキャラクターたちのイケメンではあるけどあの猫耳生えてるみたいな人とか
、
逆にこうロボットのイケメンとかいうのが様々いて、それぞれに一人ずつどこかからアクセスした人が入ってて、
はいはい、
その人たちがいらっしゃいませって
もてなしてくれるの、ちゃんとも
てなしてくれます。でもしかもそのもてなしてくれる方法が入ってくるじゃないですか、入ってきてまずいきなりいらっしゃいませって言っていきなり顎の下からふわっとか触られたりするんですよ。はーってなるじゃないですか。
それ、ね、触られるバーチャルだから触られる感じにこっちが慣れるっていうこと、
見てるだけなんですけど、
あ、
見てるだけなんですけど、実際に顎の下に手が来てるっていうの現実はもう一切見てないですから、
はいはいはい、
バーチャルの世界だけ見てると、ふわっと触られると、はっ、って、はっ、って、あ、でもバーチャルってなるんですよ。こっちが。
そういうこと、
で、そうするとドキドキするんですよ。これはと思って、あの、友達の、あの女性の、その、VR とかやってる人、今、もうめちゃくちゃホストクラブにハマってます。VR の。
へ
ぇ、でもそれ本当大人気で、まあ、もちろん人力、最終的には人力でもてなしてるんで、枠が決まってるんですけど、枠最近もう営業始まったら即埋まっちゃうっていう状態になっていて、面白いと思ったんで、僕あの、実は、 日本放送の、はい、21歳の超絶イケメンアナウンサーっていうキャラクターを、はいはいはい、VR の世界では身にまとってるんですよ、うんうん、一生懸っていう名前の、うんうん、でそのキャラクターで、僕 VR ホストクラブの、面接を受けてメンバーになりました、
うん、あ、そうなんですか。
僕今 VR 界でホストでやって
ます。あ、そうなんですか。え、でもそのもてなすその感覚っていうのは吉田くんなわけですよね。
中身は、ね、
吉田アナウンサー。
中身は僕です。
中身はそうこんな感じの
人、こういう人ですけど、
こういう趣味思考のね。
そうです、こういう趣味思考ですけど、向こうのお客様が来た時には、うん、何が本日はどんなことがみたいなことをやってたりするっていうのは、実はあるんですけど、これは本当に楽しいです。まずイケメンだし、向こうから見たら、
あ、そっかそっかそっか、
そこを誤解なきようにお願いします。そこ重要なポイントです。イケメンに何か言われてるのは楽しいだろうっていうのがあって、うんうん、まあ、そういうせいでサービスが生まれてたりとか、今週その VR の変端の極みだなと思ったのは、はい、あのね、授乳カフェっていうのがあるんですよ。
何それ。
つまり、バーチャルの世界だったら、あのこう人の膝に抱かれて、こうあのおっぱいを伸ばせてもらうっていうのって、普通現実では叶わないけど、誰にも迷惑をかけずに。
え、ちょっと待ってください。それは、はい、生後12ヶ月以上の方がやるっていうこと？
基本的にヘッドセット13歳以上の人はあまり被らない方がいいとされてますね。
あ、そういうことですか。
いや、もう、それで言うと、そうだ、うん。男性が美少女の格好になるなんて当たり前なんですよ。
あ、
で男性が美少女の格好をして、っていうのが2人以上現れると、お互い美少女の格好をしたおじさんがバーチャルで出会って、2人きりで深い恋愛関係とかになったりしてるんですよ。
へえ、
もう本当にね、
それって例えばちゃんと配偶者がいる方がやったら、不倫とされるんですかね。
それは個々の価値にすごく価値判断にすごくよるとは思いますけど、今ねその VR 同士のキャラクターは、もうとてもスイートな関係にあるということで、専門用語でお砂糖っていう呼ばれ方とかするんですよ。あの二人お砂糖だからみたいな、いうことになってたりして、でただこれをなんだろう、やばいと感じるか、いや最高じゃんって感じるか、人によって分かれると思いますが、もうお察しですね。僕最高と思いながら今週もいろいろ過ごしてましたけど、
現実世界にちょっとちゃんと時々帰ってきてもらわないとね。
そうですね、だから今日はここでこの現実で、梅雨前のじみじみした空気の中ですね。
なるほど、
生放送をお届けしたいと思います。
なるほど、はい、なるほど、お帰りなさいませ、
はい、ありがとうございます。
じゃあでは株と為替から伝えてっていいですか。
はい、お願いします。
はい、今日の東京株式市場、日経平均株価反落しました。昨日と比べまして362円39銭安い 28,044 円45銭で取引を終えました。で昨日発表されたアメリカの住宅着工件数の減少をきっかけに、ダウ平均株価が下落したほか、代表的な暗号資産でありますビットコインの下落も相場の重荷となったようです、
はいはいはい、その辺の話もしたいですね、
で為替相場は現在1ドル108円90銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べますと20銭ほど円高になっています。さあ、ズームそこまで言うか、この後は昨日から今日のニュースを振り返るズームフラッシュで、4時台には第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊博さんが隣のビルからね、お越しいただきまして、昨日発表されました1月から3月期の GDP について解説してもらいます。で5時台のオープニングは、太平洋横断にチャレンジ中の辛坊さんに生電話、生存確認テレフォン5時の辛坊ですお送りいたします。で5時台にはね、吉田さんの、パートの部分もありまして、
はい、
さっきちょっとあったビットコインについても、
そうビットコインについてちょっとニュースがあったんで調べたら、調べ始めたら面白くなっちゃって、割と止まんなくなってきてます。面白いですねビットコイン。
じゃあちょっとそのあたり
の話も、ね、その話を、
はい、楽しみにしています。さあ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしています。メールは zoom@1242.com zoom@1242.com。 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。お待ちしております。
あ、こちら、まあ、吉田アナまだ夕方だけど大丈夫ってラジオネームゆうさんに言われてたりとか、長戸の男さん濃い話だな、増山さんはさほどって言われてますね。
いやいや、そんなことない、
多分さほどだと思います。はい、
日本放送がお送りしていますズームそこまで言うか、
辛坊治郎さんが太平洋横断にチャレンジしている間、期間未定で、水曜日は私、日本放送アナウンサー吉田尚紀と増山アナウンサー2人でお送りしていきます。
では昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。 新型コロナワクチンの大規模接種をめぐり、朝日新聞出版と毎日新聞が実在しない接種番号で予約ができることを実際に予約して試した記事を掲載したことについて、岸防衛大臣は悪質な行為で極めて遺憾だとして厳重に抗議する考えを示しました。神奈川県の大和市で昨日、新型コロナワクチンの集団接種に全国で初めて歯科医師が参加しました。歯科医師によるワクチンの接種は、接種に携わる医療従事者が不足していることから、先月厚生労働省が特例として認める決定を出しています。改正ストーカー規制法が昨日、衆議院本会議で可決・成立しました。GPS 機器を悪用して相手の承諾なく位置情報を把握する行為などを規制対象に追加しました。アメリカの通信大手 AT&T は、傘下のメディア大手ワーナーメディアと同業のディスカバリーが経営統合することで合意したと発表しました。既存メディア同士が手を組んで巨大連合を作り、ネットフリックスなど新興のインターネット動画配信サービスに対抗する狙いです。女性の政治参画の推進を目指す超党派の議員連盟は昨日、政治分野における男女共同参画推進法の改定案をまとめました。候補者に占める女性の割合の数値目標の設定を各党に義務付ける規定については、自民党や日本維新の会の反対で断念しました。国民民主党の矢田和子参議院議員は、議連としてはクォーター制を含めて今後も改正を重ねていきたいと、将来的なクォーター制導入に意欲を示しました。建物が密集した場所でも携帯電話がつながりやすい周波数帯、プラチナバンドについて、総務省の有識者会議は再配分を検討するべきだという案を示しました。これまで携帯大手3社が独占しており、新規参入した楽天モバイルが割り当てを求めていました。第69回ミス・ユニバース世界大会の決勝が16日アメリカのフロリダ州で行われ、メキシコ代表のアンドレア・メサさん26歳が優勝しました。大会ではミャンマー代表が国軍によるデモ弾圧に目を向けるよう訴える一幕もありました。ドラマ眠り教師郎やパパはニュースキャスター古畑任三郎など、ダンディーな2枚目からコミカルなキャラクターまで幅広く演じた俳優の田村正和さんが4月3日心不全のため亡くなっていたことが分かりました。77歳でした。そこまで
言うか。はい、今日もさまざまなニュースがある中で、やっぱりこうワクチン接種は何人よりも急務なのは確かなんですよ。はい、でこれツイッターで今いただいたんですけど、こちらは桜さん、歯肉、まあ、歯の肉に打つよりもこう腕に注射する方がものすごく簡単っていうふうにうちの院長は言ってたっていう方がいらっしゃいまして、まあ、
確かにね、
言われてみれば ね、歯科医の方の注射技術ってすごいですよね、
うん、確かに
本当にピンポイントでやってらっしゃるわけだからと、うん、いうことを考えると、歯科医の方がこう活躍するのはいいことなのかなっていう気がすごくするのですが、
そうですね、
そのこうワクチン接種のことに関して、やっぱりこうね、一部のこう記者が架空の番号で、はい、実際に予約してみたっていう話が、あるんですけど、これに関してだけ言うと、私も職業的にちょっとこれ当事者なので、うん、真面目に考えてみたのですが、
はい、
これなんか、どっちかの見方をしようみたいな話になってるんですけど、多分そういうことじゃないですよね。こう、こう批判した、岸防衛大臣の方が味方してて、記者たちけしからんっていうのも変だし、そういうことを言ってる政治家がけしからんっていう話もあるんですけど、これ順を追ってちゃんと考えた方がいいなと思って、
はい、
まずシステムに不備があること自体は、うん、これ誰にとっても良くないじゃないですか。
そうですね、
まずここちゃんとしましょうよって、これ確かですよね、はい、
うん、
でもこれがこうなっちゃったのはシステムがパンクするといけないから、とりあえず形だけ作れていったのが問題じゃないかとか、うん、まあ、いろんなこう、うん、こう言い方ができるんですけど、システムに不備があったのが全員良くないと思う、うん、これ当事者の人で急いで直してくださいというのはこれは確かなんですけど、はい、でこれをこう確かにそれができちゃうぞって分かった人がいたと。でそれの情報をもとに記者の人がそれを実際に試してみたと、うん、で試してみてできちゃったぞおいっていう事実があって、はい、で一応これは記者の方の倫理として、 今のところ明らかになっている記者は皆さん一回取れたやつはこうキャンセルする、
すぐにね、
すぐにキャンセルしてるんだよっていうのは、あると、うん、でこれに関して、こう政治家の方々がいろいろとね、はい、遺憾に思うとか、うん、特になんか安倍総理の、ね、元総理の、あのツイッターとかでもいろいろこう批判とか出てたんでしょ、みたいのあるんですけど、ここ一番大切なのはこれ表に出なかったらどうなったんだろうってとこじゃないかと思うんですよ、うん、ね、これかっこよく言うとメディアって権力を監視する役割があるみたいなことを言うんですけど、権力ってなんかね、みんなすごい漠然と理解してるんですけど、あれすっごいいろいろ考えたんですけど、人に言うことを聞かせる力なんですよね、権力って。でその人たちがあのお前ら黙れって言うのって相当危険じゃないっていう気はやっぱりするんですよ。でただお行儀が悪いのは確かだと思います、これやったことは、ね、でお行儀が悪いけど今回はやらなきゃいけなかったかどうかっていう判断はみんなで考えなきゃいけないと思うんですけど、今回そもそものことで考えると指摘しなかったらシステム不備のままそのまま行っちゃったかもしれないわけじゃないですか、
うん、
でこれを政治家の人が黙らせようとするのはあの、まあ、歴史上何度も繰り返してるんですけど、やっぱりこれやっちゃいけないことだと思うんですよね、うん、で記者としてはこういうのに気づいたらあの今回ちゃんとキャンセルとかもしてるし、うん、不備に関してはやるべきだと思います、うん、でただそれを真似してそういうことをやるやつがいっぱい出てきたらどうすんの、ワクチンが無駄になるじゃんという主張もあるんですけど、うん、
はい、
これを一部の人だけが知ってても同じことが起きちゃうんですよ、
うん、
悪いやつがその情報を手に入れてしまったら、
うんうん、
なのでこれはシステムをちゃんと作るというのが第一あるんだけど、不備があった時は記者の人たちはそこは指摘するのは、うん、本来やるべきことです、うん、
するね、
正直、はい、なので、これに関しては僕は記者の人たちがやったことは正しいと思っています、
うん、
はい、
なるほど、
はい、というお話ですかね、はい、であとこう自分に引き寄せていけそうなところで言うと、AT&T が、うん、あのワーナーメディアとディスカバリーを経営統合する、うん、でこれなんでこんなことやってるかっていうと、今 5G 化が進んでるので、はい、AT&T はお金が必要です、
うん、
通信会社だから本来で通信会社としてお金が必要なんだけど、その時によくよく考えてみるとケーブルテレビってそんなに今うちに必要っていうことで、ディスカバリーと合わせて別の会社にして、しかも経営を効率化してやろうじゃないかと。でもうすでにネットフリックスとディズニープラスがアメリカではものすごいことになってるから、第3局っていうのにギリギリ間に合うんじゃないかと、
対抗していこうと。
そうなんですよね。なんかでっかい業界って5つあるって、会社が5つあるってあんまなくて、なんか人間の均衡ポイントみたいですけど、あの大体3つか4つぐらいまでなんですよね。
3大何々とか、ね、
そうなんですよ、うん、5大ってビールとかも大体4つぐらいとかだったりする
じゃないですか。四天王とかね。
そうなんですよ、なんかなっちゃうんで、このタイミングで行かないといけないっていうのもあるんですよね。実際にこうケーブルテレビからこうあのいわゆるオンラインで見られる、うん、オンデマンドのサービスに移るコードカットっていう言葉ももうアメリカでできてたりするぐらいなので、このタイミングで行かないといけないということなんでしょうね。であとこう出てきてクオータ制って言葉が分かんない人いたかもしれないんですが、
はい、
クオータ制っていうのは一律の割合もそこに割り当てましょうっていう、うん、
決めちゃってね、
こと、女性の候補者について数値目標を設定しましょうっていうのがクオータ制というそうでございます。
はい、以上でよろしいですか。
はい、大丈夫です。
ズームフラッシュでした。
はい、
飯田浩司の OK 浩司アップ、激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
5月19日水曜日、時刻は午後4時を回りました。東京有楽町日本放送第3スタジオから日本放送吉田久典と
日本放送の増山さやかでお送りしています。
日本放送ズームそこまで言うか、辛坊治郎さんが太平洋横断にチャレンジしている間期間未定で、毎週水曜日は私吉田久典と増山アナウンサー2人でお送りしております。
はい、5時台には辛坊さんの衛星電話に生電話をしてしまう企画、生存確認テレフォン5時の辛坊ですをお送りします。
はい、
昨日結構元気そうでしたのでね、今日はどうでしょうか。今日はね、少し緯度が北へ上がって、現在福島県のあたりから東へおよそ5000キロちょっと離れた太平洋上にいるってことなんですよね、辛坊さんね、
うん、
で、まあ、あの今前線の通過でね、かなり雨風強まっているようですので、ちょっと今日の電話心配なんですけれどもね。
そうですね、
はい、はい、5時台のオープニングお楽しみになさってください。
はい、でそして、先ほどから あのワクチン接種をこう記者が報じた問題について、うん、はい、ものすごくたくさんご意見をこういただいておりまして、 こちらはヤクノさん、脆弱性を見つけるのは悪くないと思うけど、それで混乱を煽ったり鬼の首を取ったようにするのは違うと思うんだよなっていう話があって、うん、はい、で、これは柴田さん、だったらやっぱり先に防衛省なりに報告し、その後で記事にした方がいいんじゃないみたいな指摘もこうあるんですよね。で、これで一つこう思い出したことがありまして、はい、その昔、ある報道カメラマンが、こうアフリカで飢えた子供がハゲタカに狙われてる写真を撮ったっていう問題があったんですよ。はい、で、その時に他の人はもちろんいないから、うん、そのカメラマンの方は、どうすべきだったかっていうのは大激論になったことがあって、うんうん、で、その方の場合は一応本人がおっしゃるには誰も確認しないですけどね、その写真を撮った後にそのハゲタカを追い払ったというふうに言ってるんですよ。うん、はい、で、そこでもう本当に議論が百出してて、うん、そういう問題を見つけた時に写真撮ってる場合かっていう意見がもちろんあり、
は
い、
ありますね、
逆にジャーナリズムはそういうものではないんだと、うん、もう本当に自然の成り行きを最後まで記録しなければいけないんだっていう話があって、うんうん、で、最終的にこの人がこれがどうなったかというと、このカメラマンの方って自殺しちゃったんですよね。
あ、そうでしたっけ。
そうなんです。っていうのが、うん、この議論の行き着く先だったんですよ、うんうん、で、なのでこの議論で先週ちょっと僕言いましたけど、スターエクスプレスさん覚えてくれてましたが、こう悪い人ではなく、これからどうするかっていうことで、うんうんうん、なんか誰かが悪いっていうのではなくて、今後なんかの参考にしましょうよっていうことに、うんうん、この話もしたいんですよね。でも確かにこれ
罪につなげるっていうことね、うん、
今おっしゃる通りで、うん、一回当事者に先に行ってからタイムラグ作るのはありな気もします。
そうですね、考え方としてはそうですね。
ああ、で、それをやらなかったことを批判するっていうのは分かるけど、うん、悪い人じゃなくてこうすべきじゃないっていう手法の提案にするのはいいと思うんですよね、言われてみて確かにそれはその通りというふうに思いました、うんうん、はい、
まだまだご意見お待ちしております、はい、メールは zoom@1242.com、 ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。さあ、この後は第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊博さん登場です、
う
ん、
今突然ですけどね、罪を憎んで人を憎まずってやつを思い出しました。ね、
日本放送ズームそこまで言うか、この時間特集するニュースはこちらです。1月から3月期の GDP 年率換算で 5.1% マイナス。内閣府が昨日発表した今年1月から3月期の GDP は、物価の変動を除いた実質で前の期より 1.3% のマイナスとなりました。これを年率に換算すると 5.1% のマイナスで、3期ぶりのマイナス成長となりました。1月に新型コロナの感染拡大に伴う2度目の緊急事態宣言が出されたことで、外食を含むサービス消費を中心に個人消費が落ち込んだことなどが影響しました。さあ、では専門家の方をお迎えしております。月一レギュラーです。第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊博さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
なんかすごいニュース持って一瞬入ってらっしゃいました。
そうなんですね、ちょっとびっくりしました。
あ、あれですか、ガッキー結婚ですか。
そう、長浜さんから第一報聞きました。
いや、そうなの。
ね、
お相手が星野源さんっていうのが
らしいですよ。ディレクターすいません、すいません、ディレクタートークバックでえーって何、
今耳が割れるかと思いましたよ、
でも確かにびっくりなニュースをまず長浜さんから生放送中
で、すいません、全然経済と関係ないんですけど、
日本放送ちょっと関係あって、このフロアで星野源くんオールナイト、ね、まさにやってましたからね。
でもこういうことってなんかこう経済効果があったりは、経済効果するんですかね。なんか
昔その福山雅治さんが結婚発表した時は、はい、アミューズの株が下がりました。
あ、
は
い、でもね、下がる、これまさに福山雅治さんの結婚の発表って何曜日の何時にあったかご存知ですか。
何曜日の何時にあ
ったんだろう。多分長浜さんもピンとくるんじゃないかと思ったんですけど、金曜日の午後4時なんですよ。
なぜか
というと市場が閉まった後です。
あ、
で、その瞬間にショックでわーって売る人がいたらまずいからっていうんで、土日よくよく考えてみたら、いや、一人のタレントがご結婚されたことでそんなに企業に関係あるかなっていうふうに思う方がちゃんと出るようにそのタイミングだったっていうのが実はあるんですけど、というなんて言うんでしょうね。で、今日に関して言うと星野源君は昨日のオールナイトで多分話してない ので、ね、なので一週当日だと多分今日の夜だったら多分すごい話じゃないですか。
そうですね。
他のこと考えられない人も出ちゃう感じだと思うんですけど、1週間オールナイトまであるからこのタイミングなんじゃないかなって。
なるほど。
邪推してみたり。すいません、経済の話でした、
ね。そうですね。
はい、すいません、わざわざジャケット着て入ってきていただいた方に。
そうですよ、
このカットソーの男がそんなこと言ってすいません、本当。さて、まずなんですけど、1月から3月期の GDP が、はい、マイナス 1.3%、
はい、
これよく年率に換算するとって当たり前のようにニュースで出てくるんですけど、はい、なんで年率に換算するんだろうって僕考えたことなかったんですけど、はい、これなんで年率に換算しちゃうんですか。
これはですね、やっぱりGDP というとですね、はい、例えば日本で言えばですね、今年度の経済成長率の目標というか見通しがあって、それ 4% なんですけど、はい、ではその政府の見通し対比で結果がどうなったかっていうのをやっぱり年に換算しないといけないので、比較しにくいので、はい、なので年率換算という形で出してるんですよね。
政府のやってることに対する答え合わせみたいなこと
ですね。あ、そうです、そう
です、はいはい、で政府はじゃあ1月から3月期とかではあんま出さない。
あ、そうですね、年度で出すんですけど、だから逆に言うと、見る側からすると、大体年率換算でバーンって出るので、例えば去年の4、6月って年率でマイナス 20% 以上なったんですけど、でもそれってあくまでそれが1年間続いた時に 20% 以上落ちるってだけなんで、実際の落ち込みはその4分の1ぐらいというふうに考えてもらえればいいので、そこはちょっとミスリードしないように、注意が必要かなと思いますね。
で、今回、1月から3月期が出たってことで、はい、2020年度全体の、はい、経済成長率というか GDP の、はいはい、パーセンテージが出たわけですよね、はい、今回そうするとマイナスどうなったんでしょう。
マイナス 4. いくつで過去最高の落ち込みでしたよね、確かね。年度で見ると
戦後で一番悪いみたいなことになったわけですよね、
はいはい、ただこれも、はい、じゃ本当に一番悪いかっていうとですね、実はリーマンショックの時って、はい、悪化がですね2008年度と2009年度が分散されちゃってて、
はい、
で2008年度だけで見るとマイナス3でいくつ、2009年度だけで見るとマイナス 2. いくつっていう感じになっちゃってるんで、ってことから考えるとあくまで年度で区切ったら一番大きな落ち込みなんだけども、多分落ち込みのインパクトで言ったら、リーマンショックのは多分大きいんじゃないですかね。
あ、そういうふうに、
要はそのリーマンショックの時って世界的なその金融危機だったことによってほとんどの業種が悪くなったわけですよ、でも今回のコロナショックっていうのは別に金融危機が起きたわけじゃなくて、ウイルスによって生活の仕方が変わっちゃったので、要は例えば飲食とか宿泊みたいなものすごいもうリーマンの時以上にダメージを受けている一部の企業がある一方で、むしろなんかリモートワークが増えたりとか巣ごもりとかで、むしろ逆に儲かっちゃってるみたいなところもあるので、
はい、
そうなると、実は全体の落ち込みで見ると、リーマンの時ほどではないのかなと。ただ悪影響を受けてる時はもちろんリーマン以上に悪影響を受けてるところもあると、要は二極化がすごい進んじゃってるっていうことだと思いますね、
そういうのってこの GDP っていう数字から長浜さんはこう読み解くわけですよね、
はいはい。もちろんね、GDP それだけで見たら分かんないですけど、GDP って結局、それより前に発表されるいろんな基礎統計をもとに内閣が推計しているので、はいはい、我々専門家からすると、もう基礎統計が出た時に見てるので、大体 GDP これぐらい落ちるなっていうのは大体分かるんですね。だ今回も年率換算マイナス 5.1 でしたけど、私は事前にマイナス 5% ぐらいになるだろうなっていうふうに予想したんですけど、ほぼ、予想通りと。いう感じなので、だむしろ我々の注目は、1、3月期今日終わった話じゃないですか、
はい、
となると4、6月以降がどうなるか、でこれもしかしたら2期連続でマイナスになる可能性ありますよね。だって4月からまた緊急事態宣言出てるじゃないですか、でさらに私がかなり注目しているのが、普通その GDP の動きって経済これまでグローバル化してきたので、大体海外経済がいい時って日本経済も輸出が増えたりとか、結構連動性があったんですけど、実は年明け以降ですね、完全にこう連動性が失われちゃってるんですよね。
それって歴史上あんまりなかった
の？あんまないです、はい。特に経済がグローバル化した2000年代以降を考えるとあんまなくてですね、で具体的な話で言えば、例えば今回ね、1、3月の GDP 日本は年率マイナス 5% 落ちましたけど、一方のアメリカはですね、年率でプラス 6% 以上増えてるんですね。
え、あ、そうなんですか。
そうですよ、はい、それは理由が大きく2つあって、一つは アメリカってものすごい大規模な経済対策をやってるんですね。まあ、バイデン政権に変わってからもうすぐにですね、日本円に換算して200兆円以上の景気対策、現金給付とかもやってますし、で多分それ以上に効いてるのがやっぱりワクチンの接種がすごい早いので、かなりアメリカ経済が正常化してきてますと。でそれに対して日本はまあね、ご案内の通りかなり遅れちゃってるじゃないですか。だからそこで完全に差が出ちゃっていて、でさらに驚くべきことはまだアメリカの4、6の GDP は当然のことながら終わってないので結果出てませんけど、一部の予測によると4、6アメリカは年率で 10% 以上増えるんじゃないかと。
それはまあ比較する前の年がかなり落ち込んだっていうのもある
か。いやそれはあれです、前期比年率だから、年率で 6% 増えた 1、3 月を基準にしてからそこからさらに年率で 10%。
ああそうなんですか。
そうです、
じゃあもういきなりこうなんですかね、その反動が来たんですかね。みんな外出ちゃいけないよとか言われたけど、もう出られるようになったらもうどんどん外出ちゃうぜみたいな状態になってると推測される、
だからアメリカはもうものすごい景気よくなってきちゃってるんで、逆に言うとその、インフレの懸念が出てきちゃってるんで、景気が良くなりすぎて物価がちょっと上がり始めてきちゃって、でそうすると物価が上がり始めてくると当然中央銀行は物価の安定を使命としてるので、これだけ物価上がってきちゃったらちょっとアメリカの FRB がそんな遠くない将来金融政策の出口に向かうんじゃないかと、そんな観測が強まってきていて、まさに株価が結構下がってるじゃないですか、それの一因の一つがそのアメリカの金融政策の出口が近づいてきてるんじゃないか、アメリカの景気が良くなってきちゃってるんで、で加えて日本については国内経済は全然ワクチンが進まないで経済が正常化まだ程遠いんでってことで、さらにアメリカの株価に下がってるっていうのが今の状況です。
アメリカはもともとが多少こう株価が上がったりしてるから、物価のこう安定のためにそう下げるのは当然なんですけど、その下げるコントロールって日本にも影響を及ぼしちゃうわけです、
ね。当然及ぼしますね。だから結局その日本株もですね、もう売買の6割以上、もう半分以上、6割以上ですね、外国人投資家が投資をしてるわけですよ、で彼らってどういう投資行動するかっていうと、もちろん日本経済のこと全く見てないわけじゃないんですけども、むしろアメリカの経済が悪くなる観測が出てくると当然アメリカの株が下がるじゃないですか、そうすると投資家っていうのはその国内での株価の損失を埋め合わせるために海外で持っている株で利益が出ているものも売るんですよ、だからアメリカの株が下がると要は利益が出ている日本の株も売っちゃうので、だからアメリカの株が下がれば日本の株も下がるっていう、そういう連動性があるので、
聞けば聞くほどこのままではまずいという気しかしないんですけど、
まずいですね、
まずい
まずいですか、ね、
まず何よりもワクチンはもうこれは絶対に、なるべく早く行き渡されるべきだしっていうのがあって、でそれはあったとして、あとなんか打てる手ってあるんですか。
いやもう結局、海外見ても分かるんですけど、いくらロックダウンとかしてもですね、やっぱり結局ワクチンがないとなかなかやっぱり経済回復しないと、でね、台湾なんかも、結構ね優等生でちゃんと、水際対策もやってたって言われてたじゃないわけじゃないですか、でもそんな台湾でも多分変異株の影響とかだと思うんですけど、感染増えてきちゃってるんで、そうなるとよっぽどね中国みたくもう人権を無視して、都市封鎖とかできるような国であれば話は別なんですけど、そうじゃない一般のこう、民主主義の国を考えるとやっぱりワクチンで集団免疫に獲得までいかないとなかなか経済戻んないんじゃないかなと思いますね。
多分それはみんなやりたいし、すごく時間かかっちゃうっていう問題はあるかもしれないですけど、それやるじゃないですかきっと、でやった後、打つ手はあるんですか。
やった後はですね、私はむしろやった後に、政府がたくさん財政政策をやってお金を回す政策とかやった方がいいと思いますね。それはなぜかっていうと、よくね、コロナ前にいつ戻るんだっていうことをよく私もいろんな人に聞かれるんですけども、そもそも考えるとですね、コロナが起きる前もですね、日本経済って悪かったんですよね、
そうですよね、
2019年10月に消費増税やって、他の国は景気良かったのに日本だけ消費増税で景気悪いところにコロナが来ちゃいましたと、いうことからすると、集団免疫獲得すればある程度戻ると思うんですけど、もともとコロナ前から日本経済って正常化っていうかね、健康な状況になかったので、コロナを払拭してからこそですね、政府がたくさんお金使って、だから例えば、私なんかはね、期限付きの消費減税とかやってもいいと思うんですけど、やっぱりお金を使った人がこう得をするような政策をすることで、まず経済を健康に戻すと、こういう政策が必要なんじゃないかなと思います。
あと、こう、もともと調子が悪かったところにコロナショックで、もう決定的に業種として、かなり立ち行かなくなってしまった業種というのはきっとあると思うんですけど、逆に、こう、今回、みんなが集団免疫を獲得して、その後、 それこそ政府だったらお金を使うべきなのかもしれない、はい、成長が見込める分野とかっていうのは、はい、どんなところだったりするんですか。
まあ、今、ね、政府がやろうとしているのは、これはまあ日本政府だけじゃなくて世界的にそうなんですけども、まあ、よく言われているのは、まあ、グリーンとかデジタルとかって言われるところですよね、うんうん、でグリーンというのは まさに環境のところであって、まあ、これはもう結局国関係なくやっぱりね CO2 の排出を減らしていかないと、うん、まあ、地球上で、ね、人々が、永久に暮らしていけるとかわからない状況なので、これはもうやらないといけないですと。ただ逆に言うと、それは変えなきゃいけない、いろんなこうビジネスの変化で需要が潜在してるわけじゃないですか、隠れてるわけですね。だからそこをいかに取り込むかっていうところが必要になってきますし、まあ、あとは、まあ、今回コロナショックが起きたことによって、日本がいかにその海外からまあデジタル化が遅れてるってことがすごい分かったわけじゃないですか、うんうん、海外なんかまあデジタル化でが進んでいてね、給付金なんかもすごい迅速にできましたけど、日本できなかったわけですね、うんうん、だからそういったところにですね、やはりお金をある程度つけて、まあ、キャッチアップをさせると、うん、でそのためは当然政府がお金使えば、それは民間にね、お金が流れてくるわけですから、うん、まあ、そういうことをやって、まあね、また次にこういった感染症が来てもですね、まあ、迅速に対応できるような、まあ、システムとか仕組み作り、まあ、これをやるためにはかなりお金が必要で、まあ、それ成長の一つの源泉になるんじゃないかなと思いますね。
きっとそこには今までとは違った、いわゆるこう雇用が生まれたりすることになると思うんですけど、はいはいはい、今回のニュースですごい気になってるのは、良くないのは分かります、はい、それはもともと良くなかったところにコロナショック来ちゃった、はい、だけど、はい、あんまり失業率が高くないんじゃないですか、はい、日本ってっていうのがあるんですけど、これなんでなんですか。
これからくりがあるんですけど、まあ、からくりがあってですね、はい、いや、そもそも失業者ってどういう人のことを言うかっていうと、はい、職を失ってかつ休職活動をしていないと失業者になるんですね。
ちゃんと自分で職を求めていなければ、はい、分母に入らないんですね。
求めていなければ実際求める活動をしてないとダメなんですね。なんですけど、でもそれってあくまで限られた失業であって、まあ、実はこれあんまり一般の人見ないんですけど、抗議の失業率っていうデータがあって、
抗議の広い意味の、
もちろん広い意味の失業、はいはいはい、でどういうことかっていうと、要は今職は得ていても、例えばなんですかね、非常に短い時間しか働くことができなかったりとか、さらには本当は働きたいんだけども、ちょっとコロナの感染の恐怖があったりとか、うん、あとはどうせこの状況で休職活動しちゃって職なんか見つかんないよっていうことで、本当働きたいんだけど休職活動してない人、うん、こういう人もまあ広い意味で失業みたいなもんじゃないですか、うんうん、はい、まあ、それで計算すると、実は抗議の失業率って今どれぐらいあるかっていうと、この前 1,3 月の直近のデータが出たんですけど、実際の完全失業率は今 3% 切ってますけど、抗、はい、議の失業率は 7% 超えてるんですよね。
ああ、全然違うんですよね。
やっぱり上がってるんですか。
上がってます。12から1に上がってます。でかつこれ男性と女性で分けてみると、男性が 6% 台に対して女性 9% 超えてるんですよ。
へ
え。それだけやっぱりその女性 の就業環境っていうのは良くなくて、はい、うん、でこれ実はそのコロナショックで急激に悪くなったっていうよりも、コロナショック以前から女性 その抗議の失業率っていうのが非常に高い数字にあったので、うん、だからそういうことを考えると、まあ表面上の完全失業率が低いからって言って私は安心しちゃいけないんじゃないかなっていうふうに、うん、
つまり前からあった問題が加速しちゃったっていうことなんですよ。
そうです。
で、もう一つ、こういうのって他に比べるとしたら他の国しかないじゃないですか、
はい、
他の国と完全失業率とかって比べるしかないと思うんですけど、
はいはいはい、
他の国もその抗議の失業率じゃなくて、はい、休職活動をしている人からのパーセンテージで、はい、失業率って言葉は使われてるんですか。
あ、もちろんそう。
あ、それは同じなんだ、はいはいはい、じゃあ抗議の失業率っていうのが、はい、もしかしたら日本は見えづらい国なんですか、ね、
見えづらいです。だから結局分かりやすく言えば、アメリカと日本の雇用のあり方を考えると、はい、アメリカってどっちかっていうと、その企業が人件費を調整するときに、やっぱり、いわゆるまあリストラ、レイオフって言って、まあ、一時帰休みたいな感じですぐにこう、うん、リストラして、また景気が戻ってきたら、もう一回雇い直すみたいなことをやるんですけど、まあ、日本の場合はですね、まあ、特に、まあ、正社員については解雇規制が厳しいっていうことなんかもあると思うんですけど、景気が悪くなった時って日本っていうのは、なかなかその一時リストラとかできないので、どういうことをやるかっていうと、新卒の採用を絞っちゃったりとか、まあ、あとはそのシニア、まあ、先はシニアだけじゃないな、割増退職金で、積んで早期退職促すとか、まあ、そういったことやって、要はだからなんだろうな、お手でつないでみんなで、痛みを分かち合うみたいな、まあ、そういうやり方をするので失業率は上がりにくいんですけど、でもやっぱり抗議の失業率みたいな感じで見ると悪いので、 っぱそこはちゃんと冷静に見た方がいいんじゃないかなと思いますね。
でも聞いてみるとそう、はい、本当こうなんかグリーン&デジタルっていうのは、はい、その業界でもう本当にすごい産業を考えて、はい、ちゃんとこう雇用を生み出してくれる人とかが、はい、ぼかすか日本現れないと危ない。
いやそうなんです。だからおっしゃる通りなん で実はね、多分これ菅政権で一つ足りないところがあると思っているのが、その、まあ、これ海外なんかも当然グリーンデジタルには力を入れてるんですけど、プラス要はグリーンデジタルの分野に、ちゃんと活躍できるようないわゆるその人材育成って言ったらいいんですかね、うん、まあ、リカレント教育とかいろいろ言われますけども、あの職業訓練とか、はい、まあ、そういったところをかなりやっぱりあの手厚くやってるんですけど、まあ、日本はちょっとその辺がなんか手薄かなという感じなんですね、う
ん、はい、であと今、あのね、ちょっと気になってる経済関係のニュースで言うと、ビットコインが急落してるみたいな気になってるんですけど、
はいはいはい、
あのビットコインって長濱さんはどんなもんだってお考えになってらっしゃいますか、
は
い、
あ、ビットコインは読めない。
あ、読めない。
読めないですね。いや、だから要は、要は株とか為替とかと違うんですよ。どういうことかっていうと、はい、要は株にしても為替にしてもですね、一応その株価で言えば、理論的に言えばですね、その企業が将来、その企業から将来得られるであろう、その配当の価値を現在価値に割り引いて足し合わせたものが株価みたいな、うん、まあ、そういうまあ理論があるんですけど、あのビットコインってそのついてる価格の裏付けがよくわからないっていうか、
今のところ、
わからないので、で多分今、まあ、いろんな要因あると思うんですけど、多分ビットコイン下がってる一つの理由としては、まさに先ほど私言いましたけど、やっぱアメリカは景気よくなってきちゃってるんで、うん、今までね、FRB が横ね、ジャブジャブにしていたのが、だからそのジャブジャブにしたお金を、これまでほどは、ね、お金供給しなくなるんじゃないかっていう、うん、そうなると当然ね、ビットコインにもお金が流れにくくなるんじゃないかって観測が強まりますから、まあ、そういう要因で売られてる側面もあるんじゃないかなって気がしますね。
そういうなんかこうデジタル金融みたいな話で、ね、すぐ起業したらうまくいくかっていうと決してそうじゃないってことは簡単にわかりますね。
そうですね、
いやでもどっちにしろなんか新たな産業を作んないと日本やばいぞっていうことは確か。
ああ、それ間違いないですね。
はい、ことで。
わかりました。ちょっと月1レギュラーということで来月もぜひよろしくお願いいたします。第一生命経済研究所首席エコノミストの長濱利弘さんでした。ありがとうございました。
飯田浩司の OK 工事アップ激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
5月19日水曜日、時刻は午後5時を回りました。日本放送アナウンサー吉田久典です。
日本放送の増山さやかです。
日本放送ズームそこまで言うか、辛坊治郎さんが太平洋横断にチャレンジしている間、期間未定で毎週水曜日は私吉田久典と増山アナウンサー2人でお送りしていきます。
はい、5時を過ぎましたので生存確認テレフォン5時の辛坊ですのお時間です。さあ、衛星電話に電話かけちゃいますよ。
繋がったらあの情報はお伝えするんですか。
しましょうよ。
しますか、ね、
ちょっぴりね、これ ね風を送ってあげましょうよ。
そうですね。
どうかな、まあ、今日ちょっと本当に風と雨強まっているようで、電話の状況もつながりにくい状況だっていうんでね、心配なんですけれどもね、どうでしょうか。
どうかな、
もうあの全校で半分超えてます
から。
もしもし。
あ、日本放送の吉田です。
ご苦労様です。
あの、辛坊さん。
もうね、なんか寒いです。
は
い、
あ、そうなんです。
大丈夫ですか。
今日なんかね、すごい天気悪くてね、天気悪いだけならいいんだけども、風は強くて、まあ、それはいいんだけど、
はい、
波とうねりがすごくてね、今日結構一日ね、波と格闘してたらヘトヘトになってもう寝ます。
あらららら。
そんなヘトヘトでお休みになるところなんですけど、ちょっと増山さんがぜひお伝えしたい情報が今日はあると。
なんか
伝えていいですか、辛坊さん。この巷の風を送りますよ。いいですか、よく聞いてくださいね。
はいはいはいはいはい。
ガッキーが結婚しました。
ガッキーが結婚した。
お相手も知りたいですか、知りたいですか。じゃあ帰ってきたら何してくれますか。
言いますよ
、言いますよ、
はいはい、
星野源さんです。
ああ。
そこはびっくりしないです。そこは納得っていう。
それはびっくりしないです。あれ、恋ダンスですね、要するに。
そうそうそう、逃げ恥のね。
ああ、なるほど。それはそんなに驚かなかったな。ありそうな話ですね。
ね
え。おめでとうございます。
意外と冷静でいらっしゃ
います。いや、いいんじゃないですか。どうせ、よく考えてみたら、俺関係ねえし。
そうですよね。全くね。
じゃあそんなことで皆さんさようなら。
もうさようなら。
その前に天気をお伝えした方がいいんじゃないかなと思ったんですけど。
はい。
はい、天気を教えてください。
渋さんね、前線からは間もなく抜けるんですけれども、この雨は明日の朝まで残りそうです。
はいはい、いつまで？
明日の朝まで雨が残って、明日は曇りのお天気で、はいはい、風は弱まっていきそうということです。
あ、そうですか。ありました。はい。
ねえ、ちょっと気をつけて進んでください。
はい、ありがとう。
はい。
ラッキーおめでとう。
届きますかね、ご本人にね。多分一番すごいところからメッセージを送ってるのは辛坊さんですよ。
そうですよ。
間違いなく。
ここからのおめでとうはなかなか。
太平洋上からのおめでとうですからね。
本当ですよね。
はい。
さあ、ということで、多少のね、ちょっとショックを与えてね、これからのちょっとエネルギーにしてもらえればと思います。明日もこの時間、製造確認テレフォン5時の辛坊です。お送りします。ズームそこまで言うか。この時間特集するニュースはこちらです。ビットコイン急落。電気自動車のテスラのイーロン・マスク CEO は今月12日、環境問題を理由に暗号資産、いわゆる仮想通貨ビットコインを使った電気自動車の購入受付を一時的に停止すると発言しました。この発言の数時間後、ビットコインの価格はおよそ1万ドル近く急落しました。
このニュースを見て、はい、ちょっと調べてみたいなと思って、ビットコインについて調べ始めたら、ちょっと面白くなってきちゃったんですよね。今までのお金の仕組みと、やっぱりだいぶ違うんですよ。
うん、
お金って、よくよく考えてみたら、こう紙じゃないですか。
そうですね。ね、
で、これを、このね、わざわざビットコインみたいな、いわゆるこう、まあ、暗号資産とか、
うん、
ね、仮想通貨とかいろんな言い方ありますけど、最近は暗号通貨っていうのが一番専門っぽいらしいんですけど、あれを暗号通貨と呼ぶなら、今のお札っていうのは印刷通貨と呼ぶべきだみたいな考え方があるらしいんですけど、これからするともう、本当にね、根本的に、最後、誰が、ケツ持ってくれるかが違うんですよ。
ケツ持ってくれる。
ケツ持ってくれる。
責任取ってくれるか。
責任取ってくれる。責任取ってくれるのは、日本円だと、やっぱり日本国なんですよね。
はい、うんうん、
国が最後ケツ持ってくれるんですけど、はい、このビットコインの最後、価値を保証してる人、
はい、
うん、価値を責任取ってくれる人は誰かっていうと、みんながそう思ってるから。みんなが価値がある、この後も使えると思ってるから、使えてる、流通してるんですよ。
うんうんうん、
っていう状態でして。うん、で、さっきこう長浜さんのお話にもちょっとありましたけど、はい、今いろんな国家は、コロナ対策とかもあって、お金をこういっぱい市場に投入している状態で、うん、で、これは管理する人たちがまあいるわけですよね。
はい、
出そうって、日本だったらこう黒田総裁が決めてますみたいなやつがあるわけじゃないですか。
うん、
それに対して、そのこう暗号通貨っていうのは、もう誰か一人とか、どこかの権力者がこう管理してるものでは、なく、
うん、
もう完全に世の中の人がみんなで、ビットコインに参加している人たちがみんなで管理しているので、勝手にこうどんどん流通量とか増やしたりすることはできない。だから、こう、価値が薄まった通貨の方の値段が下がって、そしてビットコインの価値が上がるっていうのがコロナ禍で起きてたんです、実は。調べてた方がどれくらいいるかわからないんですけど、
はい、
日本円で言うと、コロナ禍に入る前って、ちなみにビットコインは1ビットコインという単位がまずあります。
1ビットコイン
という単位があります。
はい、
で、この1ビットコインが、はじめ、100万円ぐらいだったんですよ。
1ビットコインって100万円の価値があるんですか？
そうです。でもコンピューターが入ってるんで、うん、1を1億分の1にするのがすごい簡単なんで、うん、いくらでも細かくできるわけですよね。
あ、
1000とかいう、円に対しての1000っていうレベルじゃなくて、ちなみにビットコインに対して、うん、確かね、サトシっていう単位があるんですよね。
サトシ、
サトシ、作った人がサトシ仲本って人だから、
はいはいはい、
でも正体分かんないんですけど、
はい、
まあ、っていう風になって100万円だった ぐらいだった、ビットコインが、はい、コロナ禍で実は600万ぐらいまで上がってたんですよ。一気に、
はい、
で一気に600万ぐらいまで上がってたのが、うん、この間のこうイーロン・マスクの発言により、テスラの経営者の発言により、一気に100万円ぐらい下がっちゃった。
ドーンと下がるんですね。
今、ドーンと今下がっちゃって、今400円台、400万円台ぐらいになってるかなっていう状態にはなってるんですが、なんでこうなるのっていうのを調べました。実は、ビットコインは、普通に、例えば、その、外貨の取引所に行ったら、今だったら、こう、100いくらでドルが買えるみたいに、400万円とか出すと1ビットコイン買えるわけですよ。でも全然もう 0. 何単位とかでも買うことができる、うん、日本円をビットコインに変えることができるんですけど、はい、もう一個手に入れる方法があって、それがマイニングっていうやつなんですよ。
マイニング、
ここですよね、分かりづらいよね。でなんでみんなが仮想通貨、うん、そのビットコインに価値があると信じられるかというと、例えばこう銀行の預金残高ってあるじゃないですか、
はい、
あれもよくよく考えてみると数字ですよね。
あ、まあ、確かにそうですよね。あの分が一人一人確保されて置いてあるわけじゃないですもんね。
そうです。日本はね、なんか異常に高くて 20% ぐらいらしいですけど、諸外国はその現金準備してるので 3% とか
なんです。そうなんですか。
いいじゃない、結局は信用なんだからと。
は
あ
は
あ、お金って言ったって紙でしょと、
うん。
うん。金本位制とかから考えてみると、うん、今や別に金に変えられるわけじゃないし、そのまんまというやつで。うん、まあ、銀行のその数字というのは、銀行のこうサーバーがあって、
はい、
そのサーバーの中に、すべての口座の管理がバッチリされてるわけですね、うんうん。で、ここに信頼されてるから銀行にお金預けられるわけじゃないですか。うん、で、それに対してビットコインの場合は、どっかのサーバーとはないんですよ。
うん、
一箇所。で、一箇所のサーバーとはなくて、で、そのサーバーの代わりに、ものすごい、でっかい、この世にビットコインが生まれてから、どういうふうにお金を動かしましたかっていう記録が全部残ってるんです。
う
ん、で今だと何ギガつだろう、まあ、すごい何十ギガみたいな今までの取引データが全部残ってて、うんうん、でそれに、今回の取引はこれが正しいですよねっていうのを全部なんていうんですかね、記録していくんですね。
うん、
でこの記録するときにその正しさを証明するために、うん、ものすごい数読みたいのを解いてるんですよ。
正しさを証明するために
そうですそうですそうです、うん、要はこの人とこの人のやり取りにはこういう、
うん、
暗号が使われました。
うんうんうん、
でこの暗号を今までの取引台帳に、
はい、
新しい取引として確実に暗号が解けましたんで記録しときますっていう作業をすると、うんうん、この記録しときますっていう作業を世界中のインターネットにつながったコンピューターでやってるんです。
で
どっか一箇所の方がこう安全じゃないそんなのって思う人もいるかもしれませんが、うん、こっちは逆にこの一箇所が攻撃されて何かあったら全部飛んでしまう可能性がある。
逆にそうですね。
で逆に分散管理って言うんですけど、みんなでこうわーってやってこう管理している場合は、
うん、
もしどっか一箇所が攻撃されて改ざんされたとするじゃないですか、
はい、
改ざんされても他の何百万個の台帳の方が間違ってなかったら、うん、どっちが間違ってないってことになると、いやこっちの方間違ってないでしょと、
うん、
いうことになるんで、瞬間的に全部がバーって切り替わるんじゃないけど、うん、ちょっとタイムラグがあって世界中の台帳が同じものとして何度もこう記録されるようになってるんですよ。はい、
うん、
でそれが簡単にできないようにその、まあ、ハッシュっていうんですけど、その暗号をちゃんと解いて、ブロックチェーンって聞いたことありますよね、なんかね、
うんうん、
それ一個ずつのブロックを計算が済んだやつをブロックって言うんですけど、うん、そのブロックを鎖のようにずんどんどんつなげていくので、成立するという。で、一番初めは、一回そのブロック作ると50ビットコインもらえたんですよ。
うん、
始まったばっかりの頃。うん、で、それが、ある程度の数いくと全部半減するようになってて、
うん、
今どれくらいだったかな。とりあえず 12.5 までいったのは確認してるんですよ。減ったのは。うん、50から25、12.5 までいったのは。
減っちゃうの？
減っちゃうんです。うん、で、まあ、どっちにしろ計算すると、まあ、その時にはビットコインの価値が上がってるんで、
うん、
計算することによってコンピューターをネットにつなげてビットコイン用のソフトを走らせておくだけで実はビットコインがもらえるんですよ。
うーん、
この辺からピンとこない、
ちょっと今のところが
検算を世界中でやってます
あ、うんうんうん、
で世界中で検算してくれたことによって、うんうん、はい、この分散管理されている台帳のこの正しさが証明されてるわけですよ。
はいはいはい、
だからみんなでやんなきゃいけない、うん、でやってくれた人は何かの報酬がって言ってビットコインが報酬として支払われてるんですけど、うんうんうん、ここなんですよ、今回の、イーロン・マスクの言ってる問題は、はい、その計算をするのが、なるべく高性能なコンピューターの方がいいんですね。
うんうん、
で、高性能なコンピューター使うと、めっちゃ電気食うんですよ。
もう本当普通の電気？
はい、うんうんうん、普通の電気です、うん、なんだっけな、今年ビットコインのその、うん、検算行為、はい、これをマイニングって言うんですよ、掘削って言うんですよ、かっこよく言うと、うんうん、そのこうマイニングで、消費されている総エネルギー量が128テラワットに達する可能性があると、
うん、その計算っていうかその検算は、はい、そこら辺のパソコンじゃできるもんじゃない
んできるんです、
あ、できんの？
今ビットコイン .org っていうところにアクセスすると、うんうんうん、できます。でもただ台帳をダウンロードするのに普通の家庭環境だと 2,3 日はかかると思います。
ああ、なるほど、なるほど。
でも一回ダウンロードしてから、はい、ずっとコンピューターをインターネットにつなげて走り続けさせられると、うん、ビットコインが手に入る可能性がある。
走り続けるっていうのは、
パソコンを走らせ続ける、
あ、動かし続ける、
動かし続ける、起動し続けると、はい、で、この電気の総使用量が、はい、世界の 0.6% を占める。
そんなに、
ノルウェー一国の全消費電力を超えるぐらいに今使われてるというんで、これは環境に良くないんじゃないって言って、このイーロン・マスクさんは、そのビットコインで自分たちのテスラ、電気自動車変えたんだけど、ちょっと今やめときましょうということになったら、あれって言って価値が上がってたものが、まあ長浜さんが言ってたらちょっと景気を冷やすっていう意味もあったと言ってますけど、同時にこの発言もあったんで、今ガーンと値段がこう下がってきてるということなんですよね、はい、だけど自分たちで持ってるビットコインを別にテスラは売ったわけじゃないという話なので、うん、まあ、今様子見てんのかなという感じではあるんですけど、うん、これねやると中央政府からすると自分たちでお金の管理できなくなるんですよ。
そうですよね、自由に、う
ん、本当は国家はそれはやりたくないのかもしれないっていう説もあって、これがあると戦費調達ができなくなるから、うん、実はビットコインが、そうなんですよ、戦争するときってみんなお金中央銀行すりまくっちゃうじゃないですか、それができないようにするっていう思想もあるんじゃないかっていうですね、正体不明のそのサトシ仲本さんについて考えてる人もいるらしいんですよね、というのを調べ始めてキリがないんですが、
奥が深すぎ、
ちょっとお分かりいただいてけた感じします、
なんとなく分かりました。
台帳はそこら中にあるんです、はい、
さあ以上ズームオンでした。
飯田浩司の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
はい、まあ、多分増山さん初めて聞きますよね、
うん、初めて。
これアンジェラっていうアニソンのユニットがいるんですけど、
はい、
乙女のルートは一つじゃないという曲なんですが、うん、もうこれ一曲の中にものすごいいろんな要素が出てくるんですよ、
うん、
今みたいなこう、まあ、聞いてもらうといいんですが、うん、これのアンジェラのアルバムが、今日出まして、
そうなんですか、
バトル&メッセージっていう曲が、アルバムが出て、で今週司会とダンスと VR ばっかり出てたじゃないですか、はい、昨日これ の発売特番の司会させてもらって、
なるほど、
来ましてですね、
いや
でも本当に面白ソングばっかりだと思ってる人たち、すっごい音楽的に凝ったバンドなので聴いてもらいたい、
凝ってますよね、すごくね、
そうなんですよね、ということで、一部クーマルさんとかなぜアンジェラって言ったけどアルバム出るからですよと、はい、いうことでございました。
さあ、お聞きの日本放送、この後5時30分からは日本放送ショーアップナイター、今夜は東京ドームから巨人対広島戦、解説は田尾康さん、実況日本放送大泉健太アナウンサーでお送りします。で明日朝6時からの飯田浩司の OK コージーアップ、コメンテーターは明治大学准教授で経済学者の飯田康之さんです。午後3時半からのこのズームそこまで言うか、明日は飯田浩司アナウンサー登場です。4時台のコメンテーターは航空旅行アナリストの鳥海高太朗さんお招きいたします。そして毎週日曜日はね、
はい、午後11時30分から夜中にミューコミ VR っていうその VR 大展開しまくってやってて、今週は、VTuber をゲストに呼びます
、
夢追いかけるくんっていう V シンガーソングライターを、
この間なんか変なって言ったのです、挨拶なんだっけ、なんとかって言ってた、
やーのやーのと言ったんですけど、すみません、恥ずかしいですね、それ聞いてもらってるの。ズームそこまで言うか、ここまでのワイトは日本放送吉田久典と
増山さやかでした。
いや聞いてると思わなかった。
やのやの